はい、それじゃあですね、問題検討していきましょう。で、この問題ですけれども、問われているのは、問題文の末尾ですね。この第2の訴えはどのように処理されるかということです。で、事案としてはですね、まず X が Y に対して不法行為に基づく損害賠償請求訴訟を提起します。これが第1の訴えということなんでしょうね。で、そこで請求したのは、全損害額と考えている600万のうちの400万円です。中身は入院治療費、休業損害、慰謝料、それぞれ150万、200万、50万と。ある600分の400請求した。つまり、第1の訴えは一部請求ということになります。裁判所は、これは、入院治療費は150万、休業損害は100万、慰謝料は50万というふうに認定している。計300万ですね。400万請求したうちの300万、謝礼を命じています。つまりこれは一部人用判決ということになります。で、この第2の訴えで、その請求しなかった残部である介護費用200万円、この謝礼を求めて訴えを提起しています。で、これがどう処理されるかということを聞いていますね。で、これは一部請求について一部人用判決がされた場合です。について残部を誤訴で請求するっていうようなケース。で、これは平成10年の最高裁の判例がありまして、で、これによると審議則に基づいて訴えは却下されるということになる。これが原則ですね。で、ただし例外があって、それが特段の事情なんですよね。で、本件もこの平成10年の最高裁のロジックについて、当てはめてみると、原則としては誤訴の提起は審議則に基づいて許されない、審議則に反して訴え却下ということになります。これが原則で、ただし特段の事情がある場合には例外ということになる。で、問題はこの特段の事情って何ですかっていう話です。で、これは平成10年の最高裁の判例も明らかにしてくれていないので、まだ明らかじゃないところはありますね。判例法理で明確に定まってるわけではないけど、一般的にはこのように言われていて、判例法理を通底しているその価値判断というのは、要するに普通の一部請求の場合は債権全部が審理されている。で、債権全部が審理されていて、でもって、ね、その 一部請求のその一部についてすら棄却部分がある。であれば、普通に考えたらその残部は存在しないだろうと、こう考えるのが普通ですよね。債権全部について審理がされてます。で、一部請求のうちのさらに一部について、ね、その棄却部分がある。もちろん全部棄却でもいいですよ。少なくてもその一部について棄却部分があるという場合は、残部は普通はないでしょうということになります。で、特に例えばね、その判例の、そのいわゆる外側説っていうふうな考え方、例えば過失相殺とか、あるいは相殺とかっていうのは、一部請求のこの部分じゃなくて全体から差っ引くんだっていうふうな考え、控除するんだっていうような考え方を取りますね、判例はね。で、その考え方もやっぱりこの、ね、判例に通底する考え方なんですよ。要するにその債権全部について審理をする。請求されてるのはここだけですよ。一部だけですよ。訴訟物になってるのはここだけね。だけども、全部について審理をするんだっていうのが判例法理に通底している考え方なんですね。で、そうなってくるとですね、今回本当にそれが、その理屈が当てはまるのかなってなると、それはやっぱり違うかなということになります。つまり、これは介護費用200万円というものは、前訴で審理すらされてないと思われるんですよ。ね。で、まさに今言った、その前訴で審理すらされていないという場合が、まさにその特段の事情に当たるんじゃないですかと、こういうふうに言われてます。ちょっともう一回言いますね。ちょっとインプットの問題の気もしますけどね。まず、判例法理に通底する考え方、全体、その判例法理全体に流れている考え方、背後にある考え方っていうのは、それはその債権全部について審理してるよねと。一部請求だけどね。でも債権全部について審理をしている。であれば、その一部請求のこの一部請求の部分にすら棄却部分がある。全部棄却でもいいんだけど、少なくとも棄却部分、一部についてすら棄却部分があるんだから、絶対に残部はないでしょうと。だってもう審理してるんだから、全員それね。だから、審議則に基づいて訴えを却下すると。つまりこれはもう紛争の蒸し返しだよねと。こういうふうに言うんですよね、判例はね。ってことは、裏を返せば、全員それにおいて審理されてない、そういう可能性があるんであれば、特段の事情が認められるというふうに言っていい。で、本件は、入院治療費、休業損害、慰謝料は審理されていると思います。なので、例えばこの部分について一部請求で残り残部請求したいってなったらダメでしょうね。だけれども、介護費用はそもそも除外されてますから、前訴で審理すらされてないんだと思われます。となると、さっき言った理屈が当てはまりません。よって、特段の事情ありと、こういうことになるのかなというふうに思いますね。はい。ということで、結局審議則違反がないので、誤訴の提起は可能。あとは介護費用いくらね、その認められるかっていう、その本案の問題になりますよね。これちょっとわかんないけどね、問題文からね。はい。この平成10年の最高裁はですね、ちょっとこれね、もう全文掲げてますけども、半文掲げてますけどね。これはぜひ、もうね、一読しといてほしいなと。最後の基準のね、規範の部分だけじゃなくてね、その特段の事情がない限り審議則に反して許されないっていうね、その一番最後の末尾の部分、これが規範部分なんだけども、ね、この部分だけじゃなくてね、 全体を見てほしいなというふうに思いますね、これはね。あ、ちなみにどういう場合にね、これが適用されるかも確認しておいてくださいね。その、だから、以上の点に照らすとっていうね、下から 4行目かな。以上の点に照らすと、金銭債権の数量的一部請求訴訟で敗訴した原告が、残部請求の訴えを提起することは特段の事情がない限り、審議族に反して許されない。つまり、さっき言ったように、一部請求訴訟で、その敗訴部分があるということですね。これはまあ全部企画でも一部企画でもいいんですけども、敗訴部分があるという場合に、その原告が残部をもう一回その誤訴で請求するというのは特段事情がない限り審議則に反して許されないということですよね。これはね。いいですかね。これが規範部分なんですよね。で、ただここだけじゃなくて、ここだけじゃなくてね、その前の部分のそのロジックのところもね、ぜひ読んどいてほしいところですよね、これはね。はい。まあ、一言一句覚えろとは言わないですけども、その論理の流れですよね。これはもうぜひ押さえておいていただきたいなというふうに思いますね、これね。これも何度も試験で聞かれてるね、超超超重要判例なんで、なので、もう、ね、まあ、本当一言一句覚えろとは言わないけども、一言一句覚えてほしいぐらいね、それぐらいの判例ですよね。結構、この判例ロジックを前提に、ね、そこからの応用を聞くっていうふうな問題。まあ、これも一種の応用かもしれないけどね、特段重要な内容を聞いてるからね。そういうふうな問題っていうのが結構出ますから、ね。だからもう本当にね、これはもう舐めるように見といてほしい判例ですよね。まあ、超超超超重要判例ですね。まあ、ダブル A ランクとトリプル A ランクというぐらいの、まあ、民訴の中でもね、本当1年を争うぐらい重要判例ですから、ね。ぜひ見ておいていただきたいなというふうに思います。はい。じゃあですね、ちょっと回答の方を見ていきましょう。で、まず簡単にね、結構なんで、その一部請求の話ですよね。これは書いておいてください。まあさっきのね、一部請求っていうのは、当然そもそも一部請求否定しますみたいな話になってくると話全然変わっちゃうんで、なので一部請求肯定説、いわゆる明示的一部請求肯定説ですね。これについては、まあ簡単で結構ですので、触れておいてください。明示があれば訴訟物分断できるよっていう話ね。これは書いておいてくださいね。はい。で、そうすると訴訟物は、ここの部分だけと。ということになりますから、ここは訴訟物分断されるんです。少なくとも規範力に抵触することはないでしょう。この部分はね。だけれども、さっき言った判例ロジックですね。これ発動します。で、これについてはさっきも言いましたように、特段の重要がない限り審議族に反して訴え却下されるということになります。ね。ここはもう論証を書くだけですけどね。で、特段重要があるかどうかということで。で、特段重要っていうのはさっき言ったように、債権全体について審理が尽くされている。これが前提になっている。しかし、今回はね、その今言ったその債権全体について審理は尽くされてないんじゃないかというふうに思われるわけです。だとすれば今回は特段事情ありというふうにしていいんじゃないかっていうね、こういう理屈ですよね。はい、よろしいでしょうかね。はい、それじゃあですね、この問題の解説はこれでおしまいしたいと思います。